日渡市建設プレゼンツ with the happy life。 さあこの時間は佐賀県内で頑張っている方、注目の方、ゲストをお招きしまして詳しいお話をお伺いしていきます。今回はこの方々に来ていただきました。では自己紹介お願いします。
こんにちは、有田小学校 PTA 副会長をしている今村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、
はい、有田小学校 PTA の吉島玉希です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。有田小学校なんと150周年を迎えるということで、本当おめでとうございます。
ありが
とうございます。
今年創立150周年。
そうです。佐賀県で一番古い小学校と言われています。
なるほど、
はい、ただもう一個ね、はい、タイ小学校、タイの古いところがありますけど、
県内では最古タイの小学校ということなんですね、はい、でもそうなると、150年前ってことは明治時代とかから続いてるってことですね。そしてこの150周年に向けていろんな取り組みをされてらっしゃるそうなんですが、はい、聞いたところによると一流のなんかピアノがあるそうですね。
はい、そうです。ドイツから来たシードマイヤーっていうメーカーの、はい、古いピアノになるんですけど、まあ、それすごく貴重で、もう今会社がないんじゃないかな、あるのかな、
はい、セレスタっていう鍵盤楽器のみを製造している会社なんですけど、
はい、でも古いっていうと有田小学校には いつぐらいにやってきたピアノなんですか。
はい、大正15年、1926年の6月頃学校に到着したと言われています。
え、1926年、大正15年、はい、ということはじゃあ95歳
ですね。
おすごいピアノですね、
はい、
それなんでそんな貴重なピアノがあるんですか、今野さん。
その当時ですね、はあ、有田ね、やっぱり有田焼っていう焼き物がやはりすごく儲かってた時代で、うん、どんどんそういう焼き物を作って売ってるメーカーさんだったり商人さんだったりっていう方が儲かったお金を子供たち、
はい、
その地域の子供たちに本物の文化というか、はい、芸術に触れさせるために、教育に触れさせるために直接ドイツから輸入して仕入れて有田小学校に寄付をしたっていう経緯があって、
すごいですね。
すごくないですか。おそらく家一軒分ぐらいの金額が多分当時したと思うんですよね。
だってしかもその貴重なピアノで、うん、さらに外国から輸入してこないといけない、なんかもう本当トータルすごい金額がかかってるわけですよね。
それを
有田焼きで
潤ったというか
それを還元する
っていう、そう、子供たちに、
はあ、
でも多分その当時の有志の人たちって、はい、もうその子供たちに本物を与えることによって多分また次の世代の有田に必ず聞いてくるというか、なんかその影響があるっていうことを理解して分かってたんでしょうね。なんかそこもだからすごいなと思ってて、先見の目というかその教育に対する、
そうですよね、
理解のすごさ、
はあ、
それはちょっとこのピアノを背景にいろいろ勉強させてもらって、はいはい、知ってちょっと感激するというか、
そうですね、
やべえ俺もちゃんとしなくちゃみたいな。
確かに、またそれを知った子供たちもそうやってやってもらえたんなら、うん、やっぱじゃあ有田のために、ふるさとのために何かできないかとか、うん、そういう気持ちになりますよね。
本当ですね。だから今子供たちは本当になんか今このピアノに対してすごくこう大切に扱ってて、はい、
うん、
こっちも見てて嬉しいなと思うし、
うん、
はい、なんかそういう先人たちのね思いがなんかこのピアノを介して、はい、伝わってる感じがすごくなんかね見てて嬉しいです。
あ、いやでも、はい、本当そうですよね、はい、わ、これはでも本当大切な、本当貴重なピアノなんですね。
そうですね。だからここの有田小学生のためっていうより、このシードマイヤーって非常に貴重なやっぱりピアノなんで、
はい、
有田小学校だけでなく、うん、やっぱこの佐賀県にとっても非常に財産かなとは思います。
大切に受け継いでいきたいものですよね、うんうん、で、このシードマイヤーのピアノを使って、まあ、いろいろとまた取り組みも企画されてるんですよね。
はい、今子どもたちに音楽という文化に触れてもらいたいなっていうのを思っていて、うんうん、このシードマイヤーがちょっとコンサートとかプロの演奏者とかに弾いていただくことも企画はしているんですけど、はい、今はなかなかその長時間このシードマイヤー弾くことがちょっと辛いので、
はい、
今お昼休み時間とか10分ぐらい子どもたちに自由に弾いていいよっていうことで、
うんうん、
10ミニッツコンサートっていうことで、
はい、
小学校の中で弾ける子どもたちが他の子たちに聞かせてあげたりとか、はい、あとまた PTA で企画して呼んできて、その方に1曲2曲、うん、演奏してもらうっていう風な企画をしていて、つい先日ですけど近くに有田工業高校の、はい、があるので、そこの吹奏楽部さんに来ていただいて、そこでこう創作のドラムのやつとかやってもらってっていうこと、まあその時はピアノは使っていただかなかったんですけど、うん、まあそれはそれでも全然よくて、その音楽っていうのを子どもたちが体感するっていう意味ではすごい意味のある10ミニッツコンサートをやるっていう企画としてはすごく意味あるなと思ってます、うん、はい、そういうことをやってます、はい、
確かに、はい、音楽を通して、ね、文化交流っていうか、うん、まあ、いろんなまた、ね、世代の皆さんたちの触れ合いもあったり、 ね、そこからまたなんか自分のまた将来の夢とかそういうのこう花が咲くとまた嬉しいですよね、うん、しかも吉島さんはこのシードマイヤー弾かれたりとかされたことがあるということですけど、はい、どんなこう音色がするんですか？
そうですね、まだちょっと調律とか不安定なところもあるんですけど、はい、でもすごく優しい音色がするので、まあ、早くこれを修復してこの以前のこの音色を聞いてほしいなと思います。
そうですね、はい、でそんなこのシードマイヤーを本当直していこうということでクラウドファンディングがスタートしてるんですよね。
はい、そうですね、今年度私たちが小学校の PTA の役員となって、はい、また創立150周年という節目の年にあたって、うん、このピアノの修復っていう企画が出たんですけど、うんうん、なかなかね費用が多くかかるので、はい、賛否あったんですけど、はい、まあでも実現することがね厳しい状況の中でも、まあ今の、PTA 会長さんだったりとか我々修復にすごくこう願う有志たちの強い意志によって、うん、まあこのクラウドファンディングを使って、はい、多くの方にご協力いただけたらなっていう風な思いで考えた企画です。
なんか今までのこのねシードマイヤーが来た経緯とかまたね有田の皆さんたちのその思いみたいなものを知るとちょっと協力したくなりますね。
あ、本当ですか？
なんとかして修復して実際に音色をちょっと子どもたちに届けたいっていう
本当に
そういう気持ちになりますよね。
ぜひぜひお願いします
、11月の15日からすでにこのクラウドファンディングスタートしております、はい、12月の25日、までということになっております、はい、詳しいお問い合わせなんですが有田小学校スペースレディー4、有田小学校スペースレディー4でぜひ検索してご協力よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さあ、じゃあ最後になりますが、よかったらリスナーの皆さんに熱いメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、じゃあ私今村から、このなんとかしてですねピアノを修復して10分だけでなく休み時間いっぱいに弾くことができるようにしたいと思っています。またこの貴重な古いピアノを修復できるピアノ工房がですね佐賀県にあることもとても誇りだなと思っていて、佐賀県の中でちょっとそういう修復してもらう予定にしてるんですけど、本当に今この150周年というタイミングでしかもうできないと私はちょっと思っていて、ぜひこのタイミングで皆さんにもご協力いただけたら助かります。ぜひともよろしくお願いします。
その輸入をした当時の先人たちの意思を受け継いで有田町らしい感性豊かな子どもの心を育てたいと思っています。子どもたちの未来のためにぜひ協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
本当に多くの方々が、ね、関わって本当に頑張ってらっしゃるということなので、まあ、これを聞いてね皆さんにもね熱い気持ちを持って、はい、もうそれこそ佐賀県のシンボルに、ね、なるくらいね
本当そうです、
ね、なったらいいなと思います。今後もぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
この時間は有田小学校 PTA 副会長の今村はじめさん、そして、PTA 会員の吉島玉樹さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。